聖書を読みいたします。コロサイ人への手紙2章7節キリストのうちに根ざし立てられ、教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかりに感謝しなさい。
キリストのうちに根ざしと題して堀田先生よりメッセージがあります。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。今日も皆様のお祈りのお支えで説教できることを感謝いたします。説教に入ります前に一つお明かしをさせていただきます。8月の半ばに皆様に祈っていただいて、熊本でメッセージの奉仕をさせていただきましたが、その時に熊本教会の役員の方が一つのホテルを依頼しておられて、そのホテルに行かせていただいたことの時のお明かしをさせていただきます。私たちは、ホテルマンといいますか、フロントマン、ホテルの青年の方から親切にご案内を受けて、そして打ち合わせを終えて、そのホテルの入り口のところにあった席で、今回のご奉仕が守られるようにお祈りをしておりました。そしてその祈りが終わった時に、そのホテルで働いてらっしゃる青年の、とても感じのいい青年の方が私たちに声をかけられました。失礼ですが、お二人はクリスチャンであられますか。はい、そうです。あなたはクリスチャンですかとお聞きしました。はい、顔からしてとても素敵な青年で、日本人の方と思っていたんですが、私はネパールから日本に働きに来ているクリスチャンですということで、本当にご挨拶ができてとても嬉しく思いました。日本の中でですね、どっかで例えば病院とかいろんなところで、まあ、食堂でも祈ってらっしゃる方がいればクリスチャンかなと思うんですが、向こうから声をかけていただいて本当に励まされました。さて、今日の御言葉、キリストのうちに根ざすことに焦点を当てて解き明かしをします。この根ざすという言葉は素晴らしい言葉で、キリストに根付かせる、根を下ろす、しっかり土台を置く、固定させる、深く根ざす、固く土台を置くという意味です。私たちはイエス様の中に深く根付き続け、根を下ろし、キリストは救い主、優しく罪を許すお方、清めるお方、温かいお方、悩みを聞き寄り添い理解してくださるお方であることを、今日もう一度礼拝の中で賛美しましょう。少しお明かしをさせていただきます。こちらをご覧ください。私は約50年前にイエス様を信じて、イエス様のうちに根ざしました。つまりイエス様を人生の土台に置きました。今50年間後悔はありません。本当にイエス様を信じてよかったなと思っています。ある球団のキャッチフレーズ、大後悔は続くとありますが、私は後悔したことはありません。全く意味が違う言葉で申し訳ありません。でも私がイエス様に土台を置いてよかったのは何ですかとある方に聞かれたら、私は3つの感謝を述べます。はい、私は50年前イエス様に出会って今日まで来れてよかったと思うことを3つに絞ると、1つは試練、苦しみ、悲しみの中でイエス様が共におられて、私にその試練を受け止め、その中でどう生きるか一緒に悲しみ、苦しみ、共にいてくださる力を与えてくださることを1つ、もう1つは 愛です。キリストの中に根ざしていると、キリストの内側から根から私の内側に難しい人を許す愛を与えられてきました。私はイエス様に出会ってなければ悲惨な人生を送ってきたと思います。もし家庭を持てたとしても、家庭でもひどいものでしたと想像できますし、もしある会社に勤めることができたとしても、その会社でいろんな試練はつきものですから、そこで許せない人との出会いで大変な状態になっていたことが想像できます。もう一つは、イエス様を土台に、イエス様に根付いて、内側からイエス様から養分いただいてよかったなと思うことは、どう生きたらいいか、問題が起こったとき、それをどう受け止めて、どう対処したらよいかの識別力をイエス様がくださっていることですと、私は明快に述べます。皆さん、今日感謝しましょう。私たちは試練の中で、一緒に悲しみ耐える力をくださるイエス様をいただいていること、土台にしていること。二つ目は、どんな難しい人との出会いの中でもその人を許し、またその人を受け止め、どう接したらいいか導いてくださるイエス様をいただいていること。もう一つは、いろんな難しい人生の問題が起きない人はいませんので、その時にどう識別して、神からいただいた愛をどう生かしたらいいかを、自分の分、人の分、協力し合う分、神の分を識別する力をイエス様が皆さんにくださり、私にくださっていることを今日礼拝の中で崇めましょう。キリストの中に深く根ざさないとき、聖書にこう書いてあります。岩地にまかれるとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分のうちに根がないため、キリストの中に根ざしていないために、しばらくの間そうするだけで御言葉のための困難や迫害が起こると、すぐイエス様から離れてしまいます。一時的に熱心でも主から離れてしまう。キリストを聖書でないものに根ざしてしまう活動主義、間違った教え、宗教、カルト、あるいはイベント主義、動き回ることで自分自身に価値を認める過ち、自分やキリストご自身を見つめることをしない過ち、ごまかしてしまう過ち、茨の中に巻かれるとは、御言葉を聞くが、この世の心遣いと富の惑わしが御言葉を塞ぐ。身を結ばない人のことです。金銭を愛することが、つまり金銭は大切ですけれども、金銭に執着して縛られることは、あらゆる悪の根です。金を追い求めたために信仰、キリストに根ざす信仰から迷い出て、非常な苦痛を持って自分を差し通した方が多くおられます。私もイエス様を知らなかったら、そのような人生を送っていたと思います。私たちは皆弱いのです。金銭の欲望、不貧困の欲望、名誉欲に根ざし、のめり込むことから守られ、真の正しさと愛の満たしを与えてくださるイエス様に根ざしていきましょう。神の御心はあなた方清くなること、つまり主の姿にいることです。あなた方が不貧困を避け、イエス様にもっともっと近づき根づきましょう。不貧困は悪の誘惑にはまり根づくと、心、思い、考え、行動も汚され、依存症にもなります。心も人生も、自分の周りの人もダメにしていきます。でも、一人は弱いですね。完璧なクリスチャンなどいません。完璧な人はいません。それから守られるように、共に祈ってまいりましょう。では、キリストの中に根ざすとはどういうことかを、深く掘り下げていきましょう。あなたはいろいろなことを思い煩って心を乱しています。しかし 必要なことは一つだけですとイエス様はマルタにおっしゃいました。主の足元に座って主の御言葉に聞き入っていたマリア、皆さん、主のもとに静まり、御言葉に聞き入り、主に深く根ざすとき、主の喜ばれる歩みが示され、主の力による実践へ導かれます。今日、タム先生の素晴らしい証を聞いて感動しました。私たちは善行、つまり良い行いが救いの条件だったら、本当に証の通り疲れてしまいますよね。良い行いを完璧にしたら救ってあげるという福音だったら、私たちは本当に疲れます。良い行いをしようと思っても、悪い行いも同時に行ってしまうからです。良い行いをしたと思っても、動機は不純な動機であるからです。でも、イエス様の救いで喜んで生きる人生は、自分勝手な活動を動き回ることではなくて、自分のと主の関係を深めて、根なし草ではなくイエス様に根ざして世に流されない歩みができることを今日感謝しましょう。永遠に変わらないキリストの愛に根ざす、私たちを心から愛してくださる主の温かい愛を日々心から信じ受け入れ味わい続けようではありませんか。その愛を知り続けるのです。私たちが律法主義的なクリスチャンになると、イエス様の愛を受けにくいクリスチャンになります。そうするとそこに喜びがなくなります。でも自分の弱さも丸ごと受け止めてくださるイエス様の温かい愛を受け続ける人は、かえってその愛からイエス様の喜ばれることを喜んで行う人に変えられます。パウロはよく教会の兄弟姉妹たちに、主に愛されている兄弟たちとよく使っています。私はこれを読むときいつも感動します。パウロは兄弟たちとただ読まないで、主に愛されている兄弟たちと言っています。キリストの愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべてのクリスチャンと共に、そのイエス様の愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。このキリストの愛の深さに焦点を当てましょう。キリストの愛の深さというのは、私たちがどん底に追い込まれるような人生の危機の中でも、イエス様はそのどん底と思われる一番深い奥底でも、イエス様はそこで下支えしてくださる愛のお方だということです。もし今皆さんが人生のどん底と思うところを通られているならば、あるいはこれからそういう時が来た時、今日のメッセージを思い出してください。イエス様の愛の深さは、一番どん底と思う時に皆さんを抱きしめ支えてくださるお方という意味です。キリストの中に深く根ざすことは一回でできることではありません。神が作られた植物と同じです。苗がしっかり根付くには、動き回るのではなく、苗が同じ場所にとどまり、日々天と地の恵みを受け続けるとき、次第に根が出て根付いていくのであります。私たちも同じです。自分勝手に動き回るのではなく、いつもイエス様にとどまり、御言葉にとどまり続けようではありませんか。一日の活動が始まる前に、毎朝イエス様と交わる御言葉と祈りの時を持ちましょう。その積み重ねの中で主に根付いていくのです。イエス様は朝早く、イエス様の公の3年間福音書で読むとき、本当にイエス様の周りにいつも群衆がおられて、イエス様は本当にお忙しかったんです。しかしイエス様のご生涯を見るときに、福音書イエス様の素晴らしさは、イエス様は忙しさで忙殺されているという イエス様のお姿はどこにも福音書から感じられません。その理由は何か。それはもちろんイエス様を慕ってくる人が多かったので忙しかったんですが、イエス様にはそれに飲み込まれない秘訣がありました。それはどんなに忙しくてもイエス様は一番楽しい時があった。それはイエス様は朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところに出かけていき、そこで父なる神と親しい交わりの祈りをしておられた。これが源泉なのです。源の力、ゆとりなのです。イエス様は忙しさでゆとりをなくすことがなかった。それは父なる神にとどまっていたから。私たちに言わせると、イエス様にとどまり、御言葉にとどまり、静まり時を持つということは大切です。一週間の活動が始まる前に、今日主の日、聖日を性別して、神のための日としてとりわけて保ち、礼拝を守ってらっしゃることは素晴らしいことです。今日も皆さんが一緒に礼拝しているということは、この時間もイエス様に根付いている時間なのです。主の体なる教会の神の民と共に神を礼拝する、その積み重ねの中で私たちはイエス様に根付き続いているのです。神が与えられた聖なるリズムは恵みです。安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。内なる霊的な炎が燃えてくるまでその心備えにとどまり、そのような準備の後に迎える主の日がいかに麗しいでしょうか。いかに大きな益をもたらすでしょうか。土曜の夜に神のもとに預けた心は、日曜の朝も主と共にあることを私たちは知り続けようではありませんか。二人でも三人でも私の名において集まるところには、私もその中にいるからです。と約束された祈り合う交わりにつながり、主に根ざしてまいりましょう。東教会にあるセルの交わり、祈りの交わり、御言葉の交わりは素晴らしいと思います。また私たちは日本福音キリスト教会連合というキリストの体にも属しています。自家の教会でも祈り合い、支え合ってまいりましょう。こちらをご覧ください。少しお明かしをします。私は以前、東関東地区をあえて拠点として地区運営会が開かれたことをお明かししました。それは確か7月のことだったと思います。その時7月中旬でして、ものすごく暑い日でした。でもそこでその地域の先生方と交わる教職者会に出た時、とても新しい街道の教会で教職者会を行ったことを聖書教会の皆様にご報告をその後しました。素晴らしい街道だったんですが、関東地区にもかかわらずエアコンがなかったんです。だから本当に暑くてですね、まあ、私はもうこの原稿をこうやってですね、こうやってもう仰いでいたんです。まあ、皆様もそうなさっていました。うちの奥様からはセンスを持っていかないからそうなるのよと言われて、本当にセンスがない男だなと思いました。でもそのことを皆様に報告したときに、神様は素晴らしいことを行われました。東教会で報告したとき、ある東教会にここにおられる一人の方は、その教会にエアコンのために指定献金をしたいという志が与えられました。そしてその会場となったある教会では、その私たち教職者会が行われた後、私たちがこう仰いでる姿を見て、そこのまだ牧会者がいない無牧の状態ですが、役員の方が話し合いを始めなさって、エアコンをつける話し合いが始まったそうです。で、私はその連絡をして、ちょうど今指定献金を募っているところですということで その捧げたいという方にそのことをお知らせしてお捧げになったとき、ものすごくその神様が生きて働かれているということを、その教会もその捧げた方も喜ばれていることを私は聞いて皆をあがめました。私たちはこのように一つの教会でも祈り合ってイエス様に根付きましょうと同時に、ジェカや他の教会のためにも祈り合って一緒にイエス様に根付いてまいりましょう。励ましがあります。キリストの中に根ざすとき、時が来ると実がなると書いてあることです。その人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。言語は思い巡らす。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。これは何をしてもうまくいくということではなくて、どんな試練の中でも神様に近づくという意味です。でもここで私が大好きな御言葉は、時が来るととある。皆さん焦ってはなりません。神様の前に忠実に歩むとき、自分の時間割り通りならないっても焦ってはなりません。神の時が来ると御業がなるということです。その中に根ざす人は、神の御そばにいることが幸せですと本音で告白し、その主の教えを喜びとするのです。主の御言葉を慕い求めましょう。その人は毎朝主と交わり、御言葉を味わい、日常生活の中でも心の中でイエス様を思い、教えを思い巡らし、イエス様だったらここでどうなさるだろうか、イエス様だったらどうなさいますかとお尋ねするのです。主の恵みを数えて感謝しながら仕事をするのです。仕事の戦いの中で主の御言葉は私たちをしっかり支えてくださいます。そのようにして主に根ざし続けましょう。主から霊的養分をいただき続けましょう。主は励まし、温かい心を皆さんに与え、神の時が来た時、神の栄光を表す実が結ばれることを覚えて歩んでまいりましょう。もう一つ同じような御言葉、大好きな御言葉をご紹介させてください。ユダの家の中の逃れの者、逃れの者というのは神様に選ばれた人という意味です。残された者も神に選ばれた人という意味です。その人たちは下に根を張り上に実を結ぶ。私はこの御言葉も大好きです。先ほどの時が来ると通じますよね。まず上に実を結ぶことを私たち人間は焦りますが、まず誰も気づかないところで下に根を張る必要があるんです。私たちはイエス様に根を張る時間を持ちましょう。下にしっかり根を張ることなく焦って上に伸びようとするなら、いつか疲れてしまいます。私は44年前のことを思い出します。その頃私は上に実を結ぶことだけを求める牧師でした。誤っていました。下に根を張る、イエス様の時を待ってイエス様としっかり交わることをしないで、ただ活動主義になって少しでも伝道が前進することを焦っている牧師でした。でもその時うまくいきませんでした。そして試練もたくさんあって私は打ち砕かれました。しかしそれが今宝となっているんです。ああ、上に実を結ぼうと焦ってはならない。聖書は下に根を張りと書いてある。だからイエス様に根を張る、誰も認めてくれなくてもイエス様に根ざす時間を持ちましょう。下に間違った教えの風は突然の人生の嵐の風で倒れてしまいます。根がないと下に根を張る、人の目には目立ちません。地味です、地道です。しかしそれが大切です。多くの愛の実践をされた主が目立たないところでなさったこと、主のお働きを支えたものはこれです。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。イエス様はいつも群衆を返された後、祈るために一人で父なる神と 御霊なる神と交わられた。一日の仕事を務め学びを始める前に神の前に静まり神と交わりましょう。それは人の目につきません。それでいいんです。人の評価を目当てにしてはなりません。それは主に根ざす大切な時です。下に根を張るんです。上に実を結ぶ前に下に根を張りましょう。イエス様に根を張りましょう。根付きましょう。主から霊的な養分をいただき日々主と共に生きましょう。失敗し試練もありますね。しかし主に頼って根ざすことを学んで、苦しみや試練の中でこそ学べない、その中でこそ学ぶことができることを主に聞いてまいりましょう。イエス様という土台に深く根を張る人は健全な柔軟性が与えられるということも覚えましょう。やりすぎずやらなすぎる、今信仰書ある本を読んで教えられています。上に上に伸びるビルや大木や人生の表面的な成功は人に褒められるかもしれませんね。しかし柔軟性がない木やビル、人生は大風、試練で折れたり倒れたりしやすいのであります。しかし柔軟性のある木や建物、人生は風が吹いても倒れにくい。それは土台をしっかりしていると同時に柔軟性があるからです。皆さんこちらをご覧ください。私はある時このようなことを聞きました。ビルがどんなに土台が施工がしっかりしていても、その優れた建築家の人はその柔軟性のある高いビルを建てるそうです。そうすると強風が来た時にこの揺れても倒れないビル、でも倒れるビルと違いはその柔軟性だから、土台と柔軟性はセットですね。皆さんご存知のお相撲さんを私が見るときにいつも教えられることは、お相撲さんは四股を踏むという基礎的な根を、基礎力をつける力士が強くなりますが、もう一つはびっくりしますのは的割りといって、お相撲さんは本当にこのようにこう足を広げてこう柔軟性を大事になさいますね。それはある時に解説の方から聞きました。お相撲さんはぶつかり稽古だけではなく柔軟性がないと怪我をしやすいそうです。ですから私たちもイエス様にあって、イエス様に土台を置くということはイエス様が柔軟性もくださるということがセットであるということを覚えたいと思います。それはまずイエス様がそうでした。イエス様は弟子に、カエサルのものはカエサル、税金を払い神のものは神に返しなさいと言われた。つまりイエス様には柔軟性がありまして、もうローマの指導者なんかに税金を払う必要はないとおっしゃらずに、完全な国はないが、今もそうですね、私たちへの適用ローマの13章にあります。完全な国はないのですが、法律で決められた税を払いなさいとイエス様は柔軟性のあるお答えをなさいました。パウロも同じでした。彼は固くイエス様に土台を置いていたんですが、柔軟性が与えられていました。パウロは主を信じる信仰だけが救いの条件と固く確信し、割礼を受けることは救いの条件ではないと確信しておりました。そのことはガラテヤ人の手紙の中心主題です。しかしパウロはイエス様を信じて洗礼を受けて救われたテモテがパウロの弟子として働くときにですね、宣教の協力者テモテには割礼を受けさせたという使徒の16章3節があるんです。これはパウロの柔軟性です。パウロは救いの条件としては割礼は絶対入れてはいけないと固く土台を置いていましたが、テモテがユダヤ人に 働きを責められることがないようにテモテに割礼を受けさせたということは、パウロがいかに土台を崩さないで柔軟性を持っていたかという素晴らしい箇所です。伝道者の書にこうあります。あなたは正しすぎてはならないとあります。これは解釈が必要です。あなたは正しくあってはならないではなく、正しすぎてはならない、すぎてはならないが深い意味があります。それはこの意味は、聖書が明確に命じてないことでは自分の意見だけが正しいと思わないで、他の人の意見にも耳を傾ける柔軟性を持ちなさいという意味なのです。ですから私たちは正しくあるべきですが、正しすぎるということは自分の考えだけが正しいといつも固まってはいけないということです。主に深く根を張る人は、主と聖書に土台を置くと同時に、聖書に明確に書いてないことでは祈り合い、互いに聞き合い、語り合い、物事を識別して柔軟に決めていく人です。私たちも主と御言葉に根を張りながら、健全な柔軟性等を持って人との健全な関係づくりができるように祈ってまいりましょう。お祈りをいたします。恵み深い天の父様、私たちは下に根を張り、イエス様に根付き、そして神の時に身を結ばせてくださる人生を歩ませてくださいと同時に、イエス様に礼拝を土台を置くということは健全な柔軟性を持つことであることも教えられました。あなたは正しすぎてはならない、自分だけがいつも正しいと固い人間になるのではなくて、他の人の意見にも耳を傾ける柔軟性を持って物事を祈りながら識別して決めていくことができますように、尊い主の御名によって祈ります。アーメン。